ヨハネによる福音書第4章46節から54節。イエス・キリストの生涯その12。王室の役人の子の癒し。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水を葡萄酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰って行った。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親は、その時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。
イエス・キリストのご生涯を時系列で追っていくシリーズの12回目です。イエス様がカナという町にいらっしゃった時の話です。そこにヘロデ王、これヘロデ・アンティパスという人ですが、ヘロデ王に仕える役人の依頼を受けまして、この人の息子を癒す奇跡をイエス様は行われました。しかしそのプロセス、過程を見ますと、イエス様はこの役人に対して結構冷たい態度を取っていらっしゃいます。慈愛に満ちたイエス様が人に対してあえて冷たい態度を取られる時というのは、相手の信仰を成長させたいとイエス様が願っていらっしゃる時です。イエス様はこの役人の信仰をどんなふうに成長させてくださったんでしょうか。そして私たちの信仰をどんなふうに成長させてくださるんでしょうか。役人の信仰の3つのステップを今日は見ていきたいと思います。一つ目は、印を見て信じる信仰です。印を見て信じる信仰。46節の前半をご覧ください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水を葡萄酒にされた場所である。前回取り上げましたが、イエス様はエルサレムからガリラヤに戻る途中、サマリアのスカルという町に立ち寄られました。この町のほとりに井戸があったわけですが、そこに腰を下ろして休んでいらっしゃった時に、一人の女性、サマリア人の女性が水を汲みに来た。そしてこの女性と対話をなさったということを申し上げました。イエス様はその後スカルの町に2日間滞在なさって人々を教えました。それからガリラヤ地方に戻られたわけですが、今回はその続きをお話しします。イエス様はふるさとであるナザレの村には戻らないで、カナという町に向かわれました。11月20日のメッセージでも取り上げましたが、イエス様はこのカナで行われたある人の結婚披露宴で水を葡萄酒に変えるという奇跡を行われました。ヨハネの福音書ではこの水を葡萄酒に変える奇跡が最初の奇跡、第一の奇跡と呼ばれております。次に46節の後半ご覧ください。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この王室というのはヘロデ・アンティパスという国主の王室のことです。 この人はイエス様が誕生した頃のヘロデ大王の息子の一人で、ローマ帝国から委任されてガリラヤ地方などを治めておりました。このヘロデに仕える役人、これが今回登場してくる人物です。この役人の息子が病気にかかっていたというわけですね。47節、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。役人はイエス様がカナにいらっしゃるということを聞きつけて、この方ならば息子を癒してくださるだろうと、そんなふうに期待しました。と言いますのは、イエス様がエルサレムに行かれたのは杉越の祭りに参加するためでした。で、多くのガリラヤの人たちも杉越の祭りに参加するためにエルサレムに行っていたんですね。で、イエス様はこのエルサレムで数多くの奇跡をなさっています。それを目撃した人たちがガリラヤに帰ってイエス様の噂をしたわけですね。それでこの役人の耳にも、あのイエスという人は病気を癒す力を持っている、そういう話を、彼は聞いたわけです。で、そのイエス様がカナにいらっしゃるというわけで、この人ならば自分の息子を癒してくれるだろうと期待したわけです。そして、彼がいたのはカペナウムというガリラヤ湖の北西にあたる場所、そこにある町なんですが、地図をお渡ししてありますね。そちらもご覧いただきながら、そこからカナまで彼はやってきました。カペナウムからカナまでは約30キロ離れています。しかも高低差が600メートルあるんですね。なかなか険しい道のりです。王室の役人ですから、乗り物に乗っていた、ロバなどに乗っていただろうとは思いますけれども、彼はしもべを使わしたんではなくて、自らイエス様のもとにやってまいりました。それだけ息子のことをこの人は愛していたわけです。続けて48節、イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。イエス様は息子を何とか癒してほしいと一生懸命願う父親の言葉に対して非常に冷たい態度を取られました。実はエルサレムやユダヤ地方でイエス様が伝道なさった時に、またガリラヤに戻ってきてから、イエス様はユダヤ人たちの信仰の質の低さにがっかりしておられました。そのことがいくつかの箇所からわかります。アウトラインの方に引用してありますが、まずは2章の23から25、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。その名を信じたって書いてありますが、これはイエス様が救い主だと信じたということです。でもイエス様が彼らの信仰を喜んでいらっしゃらないんだなということが、この文面から分かってまいります。さらに4章の45節、これはサマリアからガリラヤに戻られた時の話です。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからである。彼らもその祭りに行っていたのである。このように書かれてありますね。イエスも歓迎したっていうんですが、救い主が来たから歓迎したっていうんじゃなくて、祭りの間にイエス様がさまざまな奇跡を行ったので歓迎した、そんなふうに読むことが できる文面ですね。人々が求めていたのは奇跡だったわけです。彼らがイエス様に期待をしていたのは、自分が従うべき人生のご主人様としての救い主ではなく、あるいは自分たちの罪の問題を解決してくださる救い主ではなくて、自分たちの願いを聞いてくれる便利な存在としての救い主だったわけです。一方、サマリアでは、神の民であるはずのユダヤ人が軽蔑していたサマリア人たちが住んでいるわけです。そのサマリア人たちがイエス様のことを心から救い主だと信じました。しかも彼らは奇跡を見たわけではないんです。イエス様の話を聞いて信じました。サマリア人たちの純粋な信仰と比較するにつけ、イエス様は多くのユダヤ人たちの姿勢になんだかなという思いを強めていらっしゃったのでしょう。まさかあなたもそうではあるまいね。イエス様の役人に対する心の声が聞こえてきそうです。イエス様のこの心の声に役人はどんなふうに応答したのでしょうか。続きを見ていきましょう。2番目のステップ。先ほどは印、これ奇跡のことですね。印を見て信じる信仰。でも2番目に見ないで信じる信仰。そこにこの役人の信仰が引き上げられていく場面を見ていきましょう。49節。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエス様の態度は冷たいものでしたが、それでも父親は諦めませんでした。カペナウムまで下ってきて、どうか息子を癒してください。重ねてそんなふうに願いました。イエス様はこのように諦めない人が大好きなようです。後にフェニキア地方、これは、地中海の沿岸、北側の方にあります地域です。これはイスラエルではない外国なんですね。そこに住んでいるのは外国の人たちです。ある時イエス様がこのフェニキア地方に行かれた時に、土地の女性に娘を癒してください、そんなふうにお願いされます。娘が悪霊に取りつかれてひどい目に遭っております。どうか悪霊を追い出して娘を助けてください。しかしイエス様はその女性を最初は全く無視します。さらにようやく彼女を相手にしたかと思えば、自分はユダヤ人のために来たと、異邦人のためじゃないと受け取れる言葉ですね。さらには子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよろしくない。子供というのはユダヤ人たち、子犬というのが外国人というのが、まあ、分かるような例えですね。まあ、そういう言葉を投げかけるわけです。これまた結構冷たい対応ですね。しかしそれでもフェニキアの女性は諦めないでイエス様に願い続けました。するとイエス様は彼女の願いを聞いて娘を癒してあげましたね。私たちも神様からはっきりダメだと示されない限りは、時間がかかっても諦めないで祈り続けていきたいものです。50節。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。諦めないでしつこく願い続けたこの役人に対してイエス様は、あなたの息子は治ると。そういう約束を与えてくださいました。ただ、厳しい目で見ると、この役人の信仰は不十分です。後に登場するローマ人である百人隊長、彼もカペナウムの人ですが、 この百人隊長は瀕死のしもべを癒してもらいたいと思ってイエス様に使いを送っています。しかしイエス様が彼のところに行こうとするとまた使いを使わして、いやいやイエス様、わざわざ我が家においでいただく必要はありませんと言いました。どうかお言葉をください、癒されよという言葉だけで十分です。それだけの権威があなたにあるからです。そのように言いました。遠く離れていたとしても言葉一つであなたは病気を癒し、悪霊を追い出し、奇跡を行うことができる、そういう力をあなたはお持ちです。外国人であるはずのこの百人隊長はそのような信仰を持っていたわけです。一方この役人は47節でも49節でも息子のところに来てくださいって言ってますよね。カペナウムまで下ってきて癒してください、そんな風に言っています。ですから厳しい目で言うとあのローマの百人隊長ほどの信仰はこの役人にはなかったと言えるわけです。それでもイエス様はこの役人の願いを聞いて愛する息子を癒してやろうと、そんなふうにお考えになりました。イエス様は私たちが不完全であったとしてもそれでも愛し続けてくださるお方です。イエス様は役人にあなたの息子は治る、そんなふうに宣言しました。そしてだからこのまま帰りなさい、そんなふうにお命じになったわけです。ついていかないよ。でもあなたの息子は必ず治るから。だから安心して帰りなさい。イエス様はこの役人に百人隊長が持っていたような信仰、イエス様の語られた御言葉は必ず実現するという信仰を持ってもらいたい。そう願われました。奇跡を見てイエス様を信じるのではなくて、たとえ見なくてもイエス様を信頼する。そのような信仰に引き上げたいとイエス様は願われたわけです。一見冷たく見える対応は、彼の内側からそのような信仰を引き出すためのきっかけだったわけですね。この役人は、そのイエス様の期待に見事に応えました。イエス様がおっしゃった癒されるというその約束の言葉を信じたんです。そしてその信仰を実際に表すためにイエス様の命じられた通り家に帰っていきました。どこにも保証はないんですよ。あるのはイエス様がおっしゃった治るというその約束の言葉だけです。その他に息子が本当に治るかどうかを証明するものは何もない。しかしイエス様がおっしゃることだからと彼は信じて帰っていったわけです。さあ息子はどうなったでしょうか。続きを見ていきますが、3つ目のステップです。まずこの役人が持っていた信仰のレベルというのは印を見たら信じるというそういう信仰でしたね。しかし今や見なくても信じる、イエス様がそうおっしゃるのだから見なくても必ずそうなると信じる信仰に引き上げられていきました。そして最終的に彼の信仰は体験に裏打ちされたものになるんです。体験に裏打ちされた信仰、51節、彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て彼の息子が治ったことを告げた。役人がカペナウムに向かっている途中、この人を迎えに来た、探しに来たしもべたちと行き合いました。そしてイエス様がおっしゃった通り息子が癒されたということをこの役人は知らされます。52節、子供が良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。この父親はカナあるいは途中の町で 一泊しました。そして翌朝またカペナウムに向かって、旅を進めていったわけです。ですから子供が癒されたのは昨日の第7次、そんなふうにしもべたちは言いました。第7次というのは今の時刻でいうと午後1時のことです。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。53節に書かれております。一連の出来事を通してこの役人とその家族はイエス様を救い主だと認めました。そして救いを手にしたわけですね。実はヘロデ王に仕える役人執事の中にクーザという人がおります。この人の奥さんの名前がヨハンナっていうんですね。このヨハンナはイエス様の旅に同行しています。ルカの福音書8章3節にそのことが書かれてあります。ルカの福音書の8章3節。そしてヨハンナはイエス様が復活なさった時にイエス様復活したよっていうふうに天使が女性たちに、お告げをしますね。その女性たちのグループの中にこのヨハンナも含まれているんです。ですからこのヨハンナはずっとイエス様とその後行動、その後といいますかね、イエス様と行動を共にしたわけです。今回登場した役人がクーザだったという可能性は非常に高いと思われます。クーザとヨハンナ夫妻は病気で死にかけていた息子をイエス様によって30キロも離れたところから言葉一つで癒していただいて感激して援助者になろうと決めたのでしょう。まあ、クーザには仕事がありますから離れられませんが、しかしじゃあ私がイエス様にお仕えいたしますわということで、ヨハンナがイエス様の後にくっついていろいろとお世話をしたのだろうと思われます。54節。ヨハネの福音書では役人の息子の癒しが第二の印と呼ばれております。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第二の印として行われた。54節に書かれています。しかし実際にはこれがイエス様の2回目の奇跡というわけではないんです。先ほども申し上げた通り、イエス様はエルサレム滞在中に多くの奇跡を行っていらっしゃいます。それなのになぜ第2と呼ばれているんでしょうか。第1がカナの婚礼の奇跡、第2がこの王室の役人の息子の癒しっていうんですが、実際には2番目ではないわけですよね。印というのはイエス様が救い主だということを証明するような奇跡のことです。エルサレムの人々はイエス様の奇跡を見てイエス様が救い主だと信じました。しかし印を見て信じる信仰のところで申し上げた通り、その信仰というのは奇跡さえ起こればイエス様でなくてもいいという程度の軽いものになりかねないものだったわけです。欲しいのは奇跡です。見たいのは奇跡。体験したいのは奇跡。もし奇跡が体験できるのならば、自分の願いが実現するのであれば、別にイエス様でなくてもいいんじゃね？まかり間違うとそのような態度に変わりかねない信仰だった、薄い信仰だったと言えるわけですね。だからイエス様はあのサマリアの人たち あんなにユダヤ人たちが軽蔑しているのに、ユダヤ人ほどの啓示が神様から与えられていないにもかかわらず、あのサマリア人たちがあれほどの純粋な信仰を持っているというのに、神の民として選ばれたユダヤ人たちの信仰のなんと薄いことか。そのようにイエス様は嘆いていらっしゃったわけですね。しかし今回、王室の役人と家族はイエス様が期待したような信仰を持ちました。その意味で今回の奇跡は本当の印になったわけですね。役人はイエス様の奇跡を見たから信じたのではありません。イエス様は全知全能の神が人となられた救い主です。だからその約束は必ず実現するのだとこの役人は信じました。結果として奇跡を体験したわけです。奇跡を見たから信じたんじゃなくて、イエス様はこの方は救い主だ、彼は信じたんです。信じた結果、彼は奇跡を体験する人生を与えられたわけですね。こうして役人の信仰は実体験を伴ったものになりました。最初は奇跡を見たら信じるっていうレベルの信仰だったのが、見なくても信じます、あなたがおっしゃることならば必ず実現すると信じますという信仰に引き上げられました。その結果、実体験を伴うことができるようになったということですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、ご利益信仰を脱却しましょうということです。ご利益信仰から脱却していくということです。人が神様について、イエス様について、聖書について興味を持つきっかけというのは様々です。多くの人は人生において深い悩みを体験し、その解決を求めて教会の門を叩きます。病気の癒しを求めて、あるいは経済的な問題の解決を求めて、あるいは人間関係の悩みの解決を求めて教会にいらっしゃる方が非常にたくさんおいでです。きっかけとして問題の解決を願って、そのために奇跡を求めても良いのです。最初はご利益信仰でいいんです。でも気をつけてないと、悩みを解決してくれるなら別にイエス様でなくても良いという態度になってしまう恐れがあります。たとえ悩みが全く解決されなかったとしても、祈っても祈っても自分の願いが一切聞き届けられなかったとしても、それでもこの自分の罪を許して神様の子供にしてくださって、永遠の命を与えてくださったイエス様、この方を愛しお仕えしていく、そういう信仰が私たちには求められているということです。最初はご利益信仰でいい、奇跡を求めてイエス様のところに来ていいんです。この役人もそうでした。でも私たちが目指すべきは、たとえ私たちの願いが全く聞き届けられなかったとしても、それでもイエス様に信頼し、イエス様を愛し、この方にお仕えしていくという信仰です。以前も紹介しましたが、ニューヨーク大学のリハビリテーション研究所の壁に、ある患者さんが書いたといわれる詩がありまして、これがまあ非常に有名です。力を与えてほしいと神に祈ったのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。 世の中の人々から称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中で言い表せないものはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。リハビリテーション研究所ですから、何か怪我をされたのか、あるいは大変な病気を患って、その後リハビリをされていたのか、とにかく大変な状況の中にこの方はあった。詩の中にあるように、富を求めたけれどもそれは与えられなかった。成功を求めたけれども実際にはいろいろな失敗を体験してしまった。それでも自分は最も神様に祝福されたものだと彼は言っているわけです。彼女かもしれませんが、この方は言っているわけです。イエス様は私たちを救って神様の子供にするために、ご自分の命さえも惜しまずに差し出されました。それほどまでに私たちのことを愛してくださっています。私たちはこのイエス様の命がけの愛を信じ続けていきましょう。そして聖書の中に散りばめられているイエス様の約束の言葉をむさぼるように学んで、そのまま素直に信じていきましょう。その時私たちの信仰はステップアップして、実体験を伴った確かなものに成長します。問題が解決したから信じるのではありません。問題が解決する前にまず神様の愛と約束を信じるんですね。そうして初めて実体験が伴います。今日はカペナウムの王室の役人に対して、イエス様が最初はちょっと冷たい対応を取られたけれども、それを通してこの役人の信仰が大きくステップアップしていた。イエス様は私たちにもそれをしてくださるということをなだめました。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日あなたが私たちに大きなチャレンジを与えてくださいました。まだ願いが叶えられていないけれども、祈った通りのことはまだ実現していないけれども、あなたは私の愛を信じますか、私の力を信じますか。今日あなたは私たちにもそのように問いかけてくださっています。私たちはなぜあなたは私の祈りを聞いてくださらないのですかと、あなたに向かって問いかけることが多いですが、むしろあなたの方が私たちに、それでもあなたは私を信じますかと尋ねておられます。はい、私たちはそれでもあなたを信じます。あなたに従います。あなたに信頼します。そのように答えることができますよう、どうぞお導きください。私たち一人一人が実体験を伴った信仰者となることができますよう、どうぞ私たちにあなたの御言葉の約束をお与えください。それを信じる信仰をお与えください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。